差し支えのない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉。人よ、何が善であり、主が何を求めておられるかはお前に告げられている。正義を行い、慈しみを愛し、へりくだって神と共に歩むこと、これである。賛美87番 B 一節三節四節。主の祈りをいたします。天に増します我らの地よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなたせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。人信条を告白します。我らは確信じ、世々の生徒とともに人信条を告白す。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。 主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に上り、全能の死なる神の右に出したまえ、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
ご着席ください。聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書21章15節から19節、新約聖書211ページをお開きください。ヨハネによる福音書21章15節以下、食事が終わるとイエスはシモン・ペトロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペトロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは私の子羊を飼いなさいと言われた。二度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは私の羊の世話をしなさいと言われた。三度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロは、イエスが三度目も私を愛しているかと言われたので悲しくなった。そして言った。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。イエスは言われた。私の羊を飼いなさい。はっきり言っておく、あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ行きたくないところへ連れて行かれる。ペトロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとして、イエスはこう言われたのである。このように話してからペトロに、私に従いなさいと言われた。以上です。
私どもは今日子ども祝福の礼拝を守っております。ただいまから牧会祈祷を捧げますけれども、その中で子どもたちのへの祝福を祈り求めたいと思います。祈りましょう。愛する天の父なる御神、あなたは万物の作り主で今したまいます。そのあなたの創造の技の頂点にあなたは人間を置いてくださいました。そしてすべての幼子があなたによって愛され支えられて成長し、やがて主イエスの膝の上に乗せていただいて、頭に手を置いて祝福してくださる。今その祝福を教会の技を通してすべての子どもたちに与えてくださいます。子どもたちが切に求めているものは、それは愛であります。本物の愛であります。自分の命を根底から支えてくれるその愛であります。教会はさまざまな営みを通して、技を通して、その主イエスの愛を子どもたちに分かち与えてまいりました。神様、どうぞこれからもその務めを本当に大切な務めとして、この楽福教会が、またすべての教会が担い生きることができるように、私たちを強めてください。この教会に集う子どもたちの一人一人を覚えて祈ります。どうぞ彼らがあなたの愛と祝福とを豊かに受けて、これからも成長していくことができますように。そして神様は、私たちをもこの主の日の礼拝を通して、あなたの御言葉によって豊かに養ってください。あなたに豊かに養われた者が、隣人をまた豊かに愛することができるのであります。どうぞその技をこの教会の中心に据えて、これからもみんなで歩んでいくことができますように。今日この礼拝に来ることのできなかった兄弟姉妹たちを覚えます。体に弱気を覚えている兄弟やまた姉妹、どうぞあなたが御手を述べて、御心ならば癒してください。そして強めてください。みんなでまた再びこの場所で礼拝に預かることができるように導き守ってください。すべてを感謝して、主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。今日も一曲目の賛美歌、神様に愛を願い求める賛美歌を共に歌いました。今日与えられた聖書の箇所でも、イエス様はシモン・ペトロに言われます。ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているか。復活の主がペトロにお語りになった最初の言葉と言っていい、内容的には、この人たち以上に私を愛しているか。一つ不思議なことは、なぜイエスがここでペトロにこの人たち以上に言われたか。ここで以上と訳してありますこのギリシャ語は、どういう意味の言葉かというと、深くではなしに多くという、深さを問う言葉ではなしに、その実は量を問う言葉なのであります。だからイエス様はここでペトロに、ペトロよ、あなたはこの人たちよりももっともっと多く私を愛しているかとおっしゃったことになる。 愛を量で測るっていうのはどういうことなんだろうかとも思いますし、この人たちよりももっともっとたくさんたくさんと言われたときに、私たちではどうでしょうか。はい、イエス様、私はここにいる誰よりもたくさんたくさんあなたを愛していますと答えることができるでありましょうか。けれどもイエスはそれを求めておられるのであります。なぜか、実はこの箇所は私も生涯にわたって幾度となくテキストとして与えられて説教をしてきた箇所です。その説教の中でこれまで述べてきたことはどんなことであったかというと、三度イエス様を知らないと言ったこのペトロ、裏切ったペトロですね。そのペトロに復活の主が近づいてこられて、三回私を愛しているかとおっしゃる。そしてペトロは、はい主よと言う。三回ペトロに愛を問うことを通して、あの三回の裏切りを、まあ、いわば帳消しにしてくださった。ここにイエス様の愛があって、そしてこの対話を通してペトロとイエス様の間はもう一度関係が回復していくんだと。ここでペトロが蘇ったんだと、蘇るんだと、イエス様との関係の中にということを何度も説教してまいりました。実はそれで満足していたんです。でも今回この箇所を読んで、誠に、まあ、お恥ずかしいことであると言うべきかどうか分かりませんが、初めて一つのことに気づかされたのであります。今まで私には見えていなかったこと、一体このテキストは何を語ろうとしているのか、その意味が今回初めて私には分かったと思うのであります。いや皆さんもっと前からな、当たり前じゃないか、こんなはっきり書いてあるのにと思いになる方が多いかもしれませんけどね。一体この箇所何を言おうとしているか、それは15節の終わり、イエスは私の子羊を飼いなさいと言われたってありますね。で2度目にも同じように問われた、ヨハネよこしも私を愛しているかと、またイエスは私の羊の世話をしなさいと言われた。3度目に同じでありました。17節の終わり、イエスは言われた、私の羊を飼いなさい。今までさほど注意しないで読み過ごして、私は来たんですね。これは本当に不見識なことであったと今回非常に深く思わしめられました。こういうことです。なぜイエスはペトロにこの人たちよりもたくさんたくさんと言われたか、あなたは私を愛しているか、なぜそう言われたかというと、これは言うまでもなく今3回読んだ私の羊を飼いなさい、羊を飼うという務めへの証明こそがこの箇所の意味であった。それでイエスは羊を飼う、その務めに召されたものはここにいる誰よりもたくさんたくさん主イエスを愛しているものでなければならないのだとここでおっしゃったのであります。これがまず一つのこと。それでは私たちはペトロさんと同じように問われたときにどう答えうるでありましょうか。特に私などは今この教会の中では牧師って呼ばれています。羊を飼う者、まさしくイエス様から私の羊を飼いなさいと言われてその務めに召された者として、ではこのイエス様の問いにはっきり自信を持って、はい、もうそりゃ同じ牧師仲間いっぱいいますけども、その中の誰よりも私はたくさんあなたを愛していますと言いふるであろうか。聖書が示す答えは、 一つなんですね。ペトロにはそれが言えなかったっていうことです。しかもそれだけではありません。本日の修法の裏にある説教黙想にも書きましたけれども、イエス様はペトロにアガパオって、ね、愛するって、アガペですよ、もう神様の愛そのもの、際限のない一方的な愛です。深い深い愛です。その愛であなたは私を愛しているかと問われているのに、ペトロはこのアガペという言葉を使えない。フィリアっていう黙想に書きましたけれども、その言葉を使うわけです。アガペとフィリア、アガパオって問われてるのに、ペトロはフィレオで答える。2回目の問いもそうなんです。アガペ、愛してるか、はい愛している、います、フィレオの愛。そしたら3回目に今度はイエス様がアガペではなしにフィレオという言葉をお使いになったんですね。ペトロさんの精一杯のその応答なんですが、イエスの方からそこまで降りてきてくださったということが一つあるんだということを、これはここにも書かせていただきました。しかしもう一つは、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですとペトロさんは答えるわけです。なんでこんな答え方をしたか。はい、イエス様、私はあなたを愛してます、全力で愛していますって言えば良さそうなものなのに、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言った。三度目には、イエス様、あなたはすべてをご存知であると言っています。すべてというのはこの私のすべてです。この時にペトロさんはこれでも精一杯の応答をしたのだと思うのです。アガペの愛、神様の愛、その深い深い愛を持って私を愛しているか。それに対してペトロはフィレオというのは友愛のことで、どちらかというと人間同士の愛情のことなんですね。それでペトロはそういうふうに答えていく。これがペトロさんの精一杯の応答。そして誰よりもと言われたことに対してペトロは答えていません。この誰よりもたくさんたくさん私を愛しているかという、このたくさんたくさん愛しているかというこの問い、それに対してペトロはそれはあなたがご存知ですと言うのです。自分がどれほど多く愛しうるか、それはイエス様、それは私の自分で測ることではありません。それは私にはできない。私がどんなに深くあなたを愛しているか、それはあなたが測ってくださることなのです。これがペトロの答えでありました。イエスはそのペトロに先ほども申したごとくフィリア、その愛で、3回目はその愛で愛しているかとお問いになったわけですね。そして私の羊を飼いなさいと言われた。ここからペトロの牧会者としての、牧者としての生活が始まっていく。でもここには何が書いてあるのかというと、ペトロの不完全さ、アガペと問われてフィリアでしか答えることができない、誰よりも多くと問われて、それはイエス様は私には分からないとしか答えることができない、そのペトロの弱さにイエス様の方から降りてきて寄り添ってくださったのであります。そこからペトロの生涯が始まっていく。私事で恐縮でありますけれども、先月の末に妻を天に送りました。あの人の生涯の願いっていうのは本 当にイエス様を愛し、そして同時に託された子供たちを愛することでありました。いっぱいいっぱい愛していってくれたと思います。けれどもまた彼女も愛されて、たくさんの人々から、その人々の愛によって支えられて、彼女はその務めを、またその生涯を全うしていったのだと思うのです。はっきり言っておく、あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。ペトロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとして、イエスはこう言われたのである。このように話してからペトロに、私に従いなさいと言われた。私たちの愛は拙いものでしかないでしょう。不完全なものでしかないでしょうね。誰よりもたくさん愛しているかと問われて、はい、誰よりもたくさんと言えない、そういう存在であります、私たちは。けれどもその私たちに主イエスが自ら降りてきてくださって、その私たちの隣に、同じ場所に立って私たちを支え、そして働かせてくださるのであります。そこに大きな働きが生まれてくる。本当にその働きを私たちも受け継いで、この教会の今までの働きを受け継いで共に歩んでいくものでありたい、そのように願うものであります。祈りをいたします。愛する天の父なる神、アガペで聞かれてフィリアでしか答えることのできなかったペトロであります。しかしそのペトロの低さに主が降り来たり、彼を伴ってくださいました。そして今度はペトロもあなたに従って殉教の死を遂げていくのであります。ペトロもその生涯を通して神様あなたのご栄光を表して生きてまいりました。私どもも自分の生涯、またその死を通してあなたのご栄光を表すことのできるものとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金感謝のお祈りをいたします。天の父なる神様、主の日の朝、あなたのお招きによって教会へ集い、礼拝をお捧げし、共にあなたを賛美し、共にあなたへ祈り、共に岡本牧師を通して御言葉の解き明かしをいただけましたことを感謝いたします。神の愛への応答としての私たちの歩みは小さいですが、それをもへり下り用いてくださる復活の主に感謝し、愛された者として精一杯神と倫理に仕え、神様の栄光を表していくことができますよう、どうかこの群れの一人一人を守り、御霊をもってお導きください。教会に与えられました子どもたちをどうか守り導いてください。この恵みの礼拝に集うことのかなわなかったお一人お一人の上にも主のお支えと祝福が豊かにありますようにとお祈りいたします。ただいまあなたの恵みへの感謝と献身の印として 献金を下げ出しました。あなたの御栄のためにお持ちください。これらの感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお下げ出します。アーメン。報告をいたします。中報をご覧ください。本日の集会といたしまして、定例役員会が礼拝後に持たれます。同じく青年会礼会が礼拝後に持たれます。礼会は礼拝後1回ホールにて各自お弁当を食べてから始めることです。今週の集会といたしまして、聖書研究祈祷会が17日水曜日、聖書研究岡本牧師により吉明短章7節から17節の2回目として、10時半より司会大浜五姉妹、19時半より祈祷会として持たれます。説教黙想を読む会が20日土曜日14時より持たれます。報告といたしまして、集合礼拝が再開されておりますけれども、礼拝出席にあたり以下のことにご注意ください。体調の優れない方はご出席をお控えください。教会に入る前、礼拝堂に入る前には手指消毒をお願いします。献金は礼拝堂に入る前にお捧げください。礼拝が終わったら速やかにお帰りください。特に教会前庭での会話はお控えください。引き続き感染拡大予防止のためご協力をお願いいたします。なお短縮礼拝の間は、礼拝は YouTube にてライブ配信されますので、ご出席になれない方はご家庭にてともに礼拝をお守りください。報告は以上です。それではご起立いただきまして賛美します。唱詠541番。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。 どうぞご着席ください。本日の礼拝に初めてお越しになった方々をご紹介をしたいと思います。私の前任地でありました西宮教会子羊幼稚園の保護者の皆様数名、今日の礼拝に出席をしておられます。どうぞその場でお立ちいただきご起立ください。はい、ちょっと紹介しますから。はい、よかったです。まあ、妻の死をお知りになられて、まあ、今日ここまで来てくださいました。やっぱり妻を失うそのことの寂しさですとか悲しみ、これは私は漠然と日にち薬だんだんだんだん薄まっていくんだろうなと思ってたんですけれども、私にとっては事態はどうも逆のようで、日が経てば経つほど寂しさも悲しみもこれ深まっていくなっていう、そういう実感を持っております。しかし教会の皆様も、そして今日来てくださった幼稚園の保護者の方たち、ね、本当に、まあ、駆けつけてというか来てくださったわけであります。そういう方たちからたくさんの慰め励ましのお言葉をいただいて、本当に力づけられています。今日は遠いところどうもありがとうございました。それから、藤田由美子さん、以前に住まわれたアメリカで洗礼を受けになりました。同志社小学校を退職後、教会探しをされているということであります。どうぞその場所で。あ、どうもどうも、はい、よくいらっしゃいました。他に何か報告事項をおありの方よろしいでしょうか。それではこれで本日の礼拝を終わります。Thank you.